副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ですね、この3回に及びですね、今回4回目なんですけどね、過去3回、皆さん振り返って聞いていただきたいですけどもね、前回もですね、先日上場した東京メトロ、東京地下鉄株式会社の IPO の話をね、ケイ君どうですかって聞いてみたら、すごい面白い話になったんで、ぜひ皆さんそれ聞いてください。はい、そう来たかって皆さん多分なると思うんで。
はい。
ケイ君からしたらそれが当たり前なんですけど、ね、一般的に見ると、っていう風な展開なのでね、それはぜひ皆さん聞いていただきたいと思うんですけれども、はい、やっぱり、こういうふうに、ケイ君の株の話聞いてると、やってみたいなって、思ってくる人がね、たくさんいるんですけど、とはいえですね、やっぱし損したくないし、リスクも怖いから、株式投資ってこう、何から始めたらいいんですかっていうのを、みんなつまずくんですよね。で、改めて、株式投資を、勉強していくとしたら、何からどうやって始めればいいんですかというところをですね、ケイ君にちょっと教えてほしいなと思いまして、いかがでしょうか。
ケイさんは網羅的にやられてると思うんですけど、無駄なところもあったと思うんですよ。その、無駄はですね、ぜひ、省いていただいて、これが必要だというやつを教えていただきたいですね。
まあ、ストレートですね。まあ、そうですね。まずは、考え方が大事なんですよね。で、株式投資で、とにかくまずはお金を稼ぎたいというのが目的。まずここから考えるんですよね。で、まあ、どんな勉強したらいいかっていう、まあ、そもそもね、その勉強したらいいかという目線を持つこと。まずこれを持ってないと思います。僕はほとんど。
あ、そっかそっか。
なるほどな。
そもそも勉強が何か知らないでしょ。株勉強しなきゃっていう人いっぱいいるんですよ。僕もたくさんいましたよ。勉強しなきゃって言ったら、じゃあ何やるんですか？勉強って何ですか？もうこれ多分答えられんの？って思いますよね。ま
あちょっともうそんなことは聞かない。一般の人は株の勉強ってなったら本当指揮法を読むことだと思ってると思います。こんな会社がまずはあるんだから勉強して。
そうね。そうですね。
この会社調子いいんだが勉強を。
うん。まあこんなこと自分でね、こうやってポッドキャストやっといて言うのもあれですけど、なんかちょっと YouTube 見てみたり。
はい。ね、そうですよね。はい。それ一番多いと思います。よかった。う
ん。なんかね、わかんないけど、わかんないですよ。わかんないけど、東京メトロの解説をしてる人の話聞いてみたり。ね。その会社の解説を多分探しちゃうんじゃないですかね。人が。
ああ、そういうの欲しがってる人多いですね。う
ん、
実際、う
ん。それ勉強じゃないんで。
ああ。
それはなんかわかんないけど、人の、いろんな人の意見を聞いてるだけで。
はい。すごい印象に残ってます。ケイさんが、その、ニュースは娯楽やと言ってたの。
そうですか。まあまあまあ、そうね、はい。そうね。ニュースってね、仕事だから。
はい、
僕は、娯楽であったり、仕事であったりもするんで、まあいつも行きますけどね、テレビでね、毎日5時半から、わかんないけど、これ適当ですよ。なんか、テレビ見ないのわかんないですけど、5時半からニュースがあるって言ったら、もうそこで今日一日平和でした。何もニュースありませんって言えないじゃないですか。
確かに。
ね、なんか経済番組で、そうそう、なんか言わなきゃいけないですよ。
はい。確かに。
なんで、ね、ちょっとね、その線引き難しいんですけど、まあ、いずれにしろその勉強って何かっていうのを知らなきゃいけないし、ね、勉強しなきゃいけないということを意識してもらえるのはすごいいいことなんですけど、じゃあ勉強とは何ですか、はい、これを明確にしたい。
はい。
ですよね。これが明確にないなら何をしてるのかもうわかんない。ね。で、今の僕はね、株式投資をこうやって講師やって、特に、ああ、昔と違うなって、今の人の方が不利だなって思うことって結構多いんですよ。で、まあ、 先ほど山本さんにも、なんかね、今って投資に関心を持っている人が昔より、僕がね、勉強してた時より多い。まあ、新ニーサがあったりね、なんか国がね、株の話ばっかするから。ね。で、国民が株式投資に関心を持っているというのは、まあ事実だと思うんですよね。で、そのこと自体は僕は悪いことじゃないと思う。まあ必要なことの一つだと思うんですよね。この資本主義社会で生きてる。だけども、環境がね、昔より良くなっていることで、悪いこともあるんですよ。例えば当時僕が証券会社作った時って、証券会社作ったって、口座作った時ね。
ああ、そうですね。
に、お金を入れるのも大変だったんですよ。ね。
なんか入金するのが。
そうそうそう、時間かかったし。
うん、
まあ、いちいち銀行行ってとか、そんなね、今みたいにネットバンクなんてないって言うから、まあ、どんな、ね、便利じゃないですから。
う
ん、
そうでしたね。
で、チャートもパラパラって見えないし、ね、この株、買おうっていうのにもう時間がかかったし、ね、もう今と全く違うんですよ。で、今なんてもうね、何秒単位でチャートが切り替わるじゃないですか。
うん、
はいはいはい。そうですよね。ね、
で、僕、マスさんに言われてから知ったんですけどね、うん、ポチポチ病って。
はい、あ、はいはい、あ、ポチポチ病、
うん、
はい。
そう。こんなね、僕みたいな昭和の人間はね、ポチポチする環境にないわけです
よ。なかったと。
あ、そう。だってスマホで株見れないですから。
うんうんうん。
そのポチポチ病っていうのは、その、うん、常にポジションを持ってしまう病気
ですか？そうそう。スマホでいつでも売ったり買ったり、ポチポチできちゃう。
そう、常に株価見てる人みたいな。
そう、今はすんげえ多いですよ、はい。そういう人ばっかりですよ。みんなそうですよ。ポチポチ病ですから。
で、それは、だから、環境が生んだ悪いことなんですよね。うん、で僕いつも言ってますけど、株価なんて睨んでたって変わんないんだから。うん。
はい。うん、
見たところで。
はい、はい。
そうそう、見ること
で。見ながら祈ってますよね。自分
そうそうそう。
そう、祈ってる。そう、
下がれ下がれっていうふうに。
でも、なんかだから最近の人とね、みんなスマホを見て、チラチラ株価気にしてて、うん、でも僕が勉強してた時とか運用してた時って、まあ、基本的にはパソコンでしか株価って見れないわけですよ。
うん、はいはいはい。まずスマホ
が。スマホがあったばっかりの時代だけど、そんなにね、スマホを使いこなせてる人なんてあんまりいなかったから、
うん、
はい、ね、みんなガラケーだったんでね、僕が勉強してた時なんて特に。うん、つまり株価っていうのは、一日に一回チェックするようなもんだったんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
確かに、確かに。
とか、もっと少ないペースだったんですよ。そういえば、あの時買った株って今一週間経ったけど、いくらかなっていうペースなわけですよ。
はいはい。
で、その人たちって、1円動いた。10円下がった。だから、そんなこと気にしてないわけですよ。
そうですね。まあ、
分単位とか。
うん、
ね。一時間単位でももう見ることはなかったと思いますよ。
なるほど、なるほど。
で、これは何かっていうと、これは勉強じゃないんですよ。株価じっと見てるのは。目の前の動きをじっと見てるのは。まあまあ、ただのスマホ依存みたいなレベルのことで、あそこから学べることって、あまりにも少ない。
うん、
はい。
なんか僕いつも言ってますけど、現場から学ぶ前に、過去から学ばなきゃいけない。現場から学べることはまた別にあるんですけど、これは別なんですよ。
うん
うん、だから現場感っていうか、そういうのはもちろん必要ですけど、下積みも大事なんですよ。
うん
うん
うん、だからその辺の、まあ、イメージをね、ちゃんと持って勉強していかない。で、今は運用環境がすごくね、いいから。簡単に株が買えて、簡単に売れて、簡単にチャートが見れて、簡単に情報が手に入るんだけど。でも勉強する時間が逆にないんですよ。そっちに時間取られちゃう。
うん。
うん。
うん。勉強なんてしてないんですよ。
うん。
僕からしたらね。
なるほど。
だからよく電車で株見てる人とかも、やっぱ今すごい見かけるんですよね。
よくいますね。
見えちゃうね。あれはね、無駄なんですよね。
うん、
勉強っていうのは椅子に座ってテーブル、ね、ね、紙でもペンでも持って、思ったこと書いたり、ね、いろいろこう、やることが僕は勉強だと思うね。
うんうんうん。
ね、その、なんか思いつきでやることじゃない。
なるほど。
うん。なんかそういうイメージをちゃんと持たないと、
うん。
うんうん、 その、ね、実力っていうのは身につかないんでね。
身につかないと。そもそも勉強の定義を勘違いしてることが多いっていう、から気をつけましょうっていうのが、まず今の話ですよね。本当の勉強と、みんなが持ってる勉強が、乖離があるかもしれないと。
そうそうそう。多分何を勉強したつもりになってしまう、ね。
つもりになってると。
単語慣れしたことが勉強。まあ勉強の一つではあるんだけど。
陥りがちですよ。そうそうそう。それは。
でもあなたは何ができるんですかが一番の答え。
はいはいはい。
例えばね、その東京メトロを上場したての会社は、こういう動きがあるから、こういうとこで買ってるとか。ならまあまあわかるけど。ね、まあ、ね。大体ふわっとしてますよね。
確かにその株式情報のメールマガジンとかを登録して、それ読むだけで、なんか運用能力が上がっていってるような気になりますけど、何も変わってないですね。
そう。だからそれって、まあ僕本当によくスポーツと例えるんですけど、野球ずっと見てて上手くなるわけないんですよ。
確かに。
うん、走らなきゃ。バット振らなきゃ。
バット振らないとね。
腕立てしなきゃ。
そうですね。
スクワットしなきゃ。でもそれに目的がないと。これ今ね、わかりやすく言ってますけど、自分がどんな選手になりたい、どんなことができるようになりたいかで、練習方法変わるんですよ。食べるものも変わるんです。変えていかなきゃいけないですよね。それが課題なわけです。だからその課題が見えてない時点で、たどり着かないんじゃないかなって思います。
そうですね。
うん。
野球に例えられたらすごくわかりますよね。その野球すぎて何回見に来ても、うまくなるわけないじゃないですか。
うん。でも、見てないもんね。
株式投資だと、見てるだけでうまくなってるような気になってますよね、
うん、
皆さん。
お金をかけちゃうんですよね。
あれですよね。そうですね。すぐお金でエントリーできちゃうからな、う
ん、だから僕はずっと言ってますけど、新ニーサとかニーサとかは、まあ考え方としてはいいけど、うん、一般人に株をそんな簡単にやらせるなと思いますよ、
うん。
もっとちゃんと勉強させる環境を作ってあげた方が、運用する環境を楽にして、税金を減らして、
うん
ね、それがプラスに働くことなんてね。ないでしょって思いますけど。
おー、なるほど、なるほど。
多数の人間がリスクを背負うだけじゃないですか。
まさにそうなってますからね、今年は。税金かからない。うん、誰でもすぐ始められるって言ってみんな飛びついてますからね。
確かにこの流れで、実際に投資信託から、株式投資に実際に行った人が適切な勉強できるかっていうと、なんか、勢いで行きそうな気がします。そして、
そうそうそう。
お金が減るっていうことが起きそうな気がします。
まあ、減るとは限らないんだけど、
はいはい。
増えるとも思いますよ。ただ、それは運でしょ。
実力じゃないと。
運が良かっただけでしょって。なんか何の実力かも。だってね、できることが何か分かんないのにやって、お金増えたらラッキーじゃないですか。もう、いや、そうですね、運の類なんで。
そうすると、どんな、その、勉強とか、トレーニングを、
うん、
リスナーさんは、やればいいかっていうと、これはどうなんですか？
そうですね。
うん、まあ、本当そうね。だから、この、ポッドキャストを聞いて、まあ、明日から何か勉強したいって気持ちになることって、すごいいいことだと思うんですけど、
はい。
うんうん、それで、なんて言うんだろう。まあ、この今日の話を聞いて、じゃあ明日からできることっていうのは多分ね、明確にはならないですね。で、一番簡単なのが、
うん、
僕が福岡でやってる無料セミナーで、
うん、
最初の株式投資とはどういうものか。
うん、
で、どういうもので、それを理解してどんな勉強したらいいかっていうのを、約ね、2時間半ぐらい授業やってるんですよね。
はい。
うん
まあ、それを
無料で見れるんですよね、その生徒さん
じゃ。そう、無料で見れるんで、まあ、それである程度見えますから。で、それがやっぱ大切です。だから、この、口頭ではなかなか難しいんですけど、僕がね、結構そういう授業だったり、勉強だったりすることで、結構大切にしてることは何かっていうと、今この話聞いてね、あ、勉強しなきゃいけないんだ。なんか、何かやりたいってうずうずすると思うんですけど、それってめちゃくちゃいいことで、はい、これ何かっていうと、これは、モチベーションなんですよね。で、僕は、勉強するにあたって大事なんていうか、そう、一番大事なのはそこだと思うんですよ。 やる気がなかったらできない。はい、
うん、
うん。
で、そのやる気を正しいところで発揮したい。
うん。
うん。
やる気があるから、じゃあ、いろんな YouTube 聞こうって多分あまり意味がない。
はい。
で、僕はいつも言ってますけど、僕の授業を、例えば2時間の授業を聞いたら、その2時間の授業を聞いたことが勉強じゃないんですよ。
うん。
その2時間の授業を聞いたら、自分がこの後10時間何したらいいかが自分でわかるようになるんですよ。
うん。
うん。
そうすると、その授業っていうのは授業。大事なのは自習。
うん。
だからその2時間半の多分僕のその無料セミナーを聞いたら、10時間の自習時間、すぐ作れると思います、
うんうん。
で、そこで何をしていいかが分かるわけですよ。その10時間。
はいはいはい、
例えばね、うん、100時間でもできますよ。で、うん、そこの時間が、その人の能力を上げるわけですよ、
うんうんうん。
これがすごく大切なんですよ。だから授業を聞いたからって運用能力って上がらないんですよね。
うん、
はい、
うん。勉強にもなってないんですよ、
うんうんうん。
授業じゃなくて、自習なんですよね。
うんその自習する時間が本当の勉強。
ものすごく大事ですね、
うん。なっていくと。
うん。うん、だ僕はなんかやっぱこういうの好きなんで、ね、こういうの考えるの好きだから、
うん、
もう自習時間を最も大事にしてますね。
うん、ああ、うん。今でも。
あうん、そうで。本当に伸びるんですよ。う
ん、ああ。
まあ、ね、特に子育てです。これはね、思いましたね。
へ
え。僕はだからゆとり教育賛成派なんですけど、
ほうほうほう。
うん。やっぱりね、今優秀な日本人って世界中でものすごく増えたじゃないですか。
うん。
ゆとり世代ですよね。
うん、うん、
うん。
大体。ゆとり教育いいですよ。
ゆとり教育。え、そこに自習の、時間が生まれるからですか？
そう。自習する時間がない人、かわいそうじゃないですか。
うん、うん、うん。
どうやって伸ばすの？自分を伸ばすとこってそこしかないのに、自習する時間ないんですよ。
うんうんうん、
だから特に僕なんてね、僕の世代って多分マサさんも一緒だと思うんですけど、
うんうん、
ピアノ、習字、なんか、ソロ版とかなんかそんなことやらされるわけじゃない
です
か、
はいはい。習い
事。
うん、
ね、うん、どこに自習する時間、
うん、
ないでしょうね。ね、もう一日疲れて終わっちゃうんですよ、
うんうん。その習い事してる時間は勉強じゃないってことですよね、
経験。そういうこと。そう。習い事は週に1回やって、そこで学んだことを週に2日間自分だけで紙1枚とか買って、やれるか、
うん
うん。そういう課題を出してくれる人が、僕は人を伸ばせる人間だと思うし、う
ん、あ、
人が伸びる方法ってそれしかないと思うんですね。
いや、本当ですね。
まあ、それしかないけど、それが一番効率的だと思
うん
です
ね。
特に皆さんが手に入れたいのが、運用能力とか、運用技術とかいう、その能力、技術なので、トレーニングのフェーズが絶対必要ですよね。
そういうこと、
うん。
練習して本番って僕いつも言ってるんで、その練習時間が本番時間より多い人は絶対ダメ。
うん、確かに、そりゃそうですね。
そう、20年近くやってますけど、練習時間の方が圧倒的に多いですよ、今でも。
あ、ケイ君自身も今でもそうなんですか、
うん、うん、今でも運用時間が練習時間を超えることはないんじゃない、
うん、うん。そうか、練習時間がね、重要だと。
うん、
それが本当の勉強ですもんね。
確かに。そうそうそう。だからそれなしにはね、うん、なんかまあ、だからそれなしに成功してる人もいると思いますけど、僕はいつも言ってますけど、そういう人は天才だったり、運がいいやつなんで、参考にならないんで、議論
するだけ、どちらか
ですね、そう、時間の無駄だ。
無駄だ。
自分ができることは、コツコツ努力することだけですよ。
うん。
そのケイさんがその時代的に、取引はそこやりやすくなったっておっしゃってたじゃないですか、うん、そのネットがあるから。うん、そういう意味で言うと、トレーニングは、K さんがやってた時代から言うと、今は相当やりやすくなってるんじゃないですか？
うん。まあ僕が、ストックシミュレーションっていう勉強ツール作ったんで、
はい。
まあそれを試しにね、まあ実際その、おすすめはね、その無料セミナーを受けて、で、そのストックシミュレーションっていう無料ツールがあるんで、
うん。
それで、デモトレをして、
うん。
1ヶ月無料。まあ今はね、無料なんですよ。ちょっと、ね、僕は無料で。こう、10月、うん、11月ぐらいも無料でやろうかなって思ってますけど、
うんうんうん、
はい。
もう本来月1000ちょいだったかな、かかるツールを作ったんですけど、うん、まあそれ勉強ツールなんで、うん、学習アプリだと思ってやってもらえればいいと思うんですけど、そこで勉強する、うん。で、そのツールを多分、今、このポッドキャスト聞いて、じゃあストックシミュレーションって調べて、ツール開いてやってみようって、絶対何もできないです。
う
はい。何もできない。だってその勉強方法っていうのを知らない。そのツールは、勉強方法を知ってやるものなんで。
はいはいはいはい。
で、勉強方法について2時間半話すのが、その初回生。
なるほど。
ね。
だったり僕の授業だったりするわけです。で、その、そこで学んだことを、そのツールを活用して、効率よく勉強するってパターンするわけです。
うん、うん。
身につけていくということですね。トレーニングのフェーズですよね、
まず。そうそうそう。それが、もう練習場なんで。訓練場なんで。それぞれ。
だから反復練習をやる、野球でいうところの素振りをやるとか、
そう。
実際のその、模擬試合をやるとかいう、そういうやつですよね。
そう、そういうことです。
うん。
そういう場所を、まあ、のツールは開発してあるんで、うん、まあこれもね、8年ぐらい経ってますよね。
そうですよね。
結構みんな一生懸命勉強してるんで、
やってますから。
だいたいそれで伸びますから。
うん。
というかそれをやらずに伸びるっていうのが僕はちょっとイメージできない。
うん。
うん。それをやらずに伸びてる人は天才だと。
はい。
うん。
まあ逆に言うとそのツールで負けないようになってから市場に出たら、
うん、それ当たり前。
勝ちますよね。
うん、だから、練習試合でも勝ってないのに、なんで本番勝つと思うの？
確かに。そう、練習試合はタダでできるんですから、練習試合全勝できるようになってから行ったらいいですもんね。
そういうこと、少なくともね、うん、まあ、9割は勝率欲しいなって僕は思いますけど、ね、9割の勝率を、ね、デモトレードで。で、本物の株価データでデモトレードを作るツールなんで、
うん、
そこで勝ったら本番勝てると思っていいんで。
はい。
うん。
それをね、まずやってみないと。
うん。まあ、ということで、
本当ね、
今の初回のセミナーっていうのが無料で聞いていただけるので、うん、それはもうぜひ皆さん、参加していただきたいと思ってまして、うん、
はい。
セミナースケジュール見ていただくと、福井アカデミーホームページがあるので、セミナースケジュールって株式投資ってジャンル選んで検索かけると、
はい。
山下圭さんが登壇してくれている、株式投資の初回セミナーっていうのがありまして、これ無料で、ご覧いただけますし、対面でですね、東京で毎月開催してますし、あと地方もですね、主要投資のところで、定期的にケイクさんが旅行がてら、説明会やってくれてますので、はい、そこで皆さんぜひですね、今のケイクの話を2時間半ぐらい聞いてもらうと、勉強方法とか、さっきストックシミュレーションっていうツールで何をやればいいか、っていうのが、わかりますので、ぜひそちらまずね、はい、ご参加いただければと思っておりますので、うん、チェックのほどよろしくお願いします。
うん、どうぞよろしくお願いいたします。
まあね、僕ちょっと思ってたことがあって、
うん、
あとちょっとこのポッドキャストを、のタイミングの方がいいかなと思ったんですけど、うん、
はい。
まあ、リスナーさんたくさんいると思うんですよね。で、僕もシンプルに旅行が好きなんで、
うん、
ね、例えば福井アカデミーで、に、この県で、この時期ぐらいにやってくださいみたいなね、もし問い合わせとか、うん、それできるんですか？
問い合わせのフォームがありますので、
うんね、
福井アカデミーのホームページに、
ポッドキャスト
のページで、そうですね。質問フォームやリクエストフォームあるので、そこから入れてもらえれば。
うん、それでもいいしね。だから、その多分ホームページを見て、あ、なんかこの件がないんだって思ったら、ちょっとこの件で、まあ、どこどこの件で。
私の街にも来てくださいということ。
そうそうそう。そういうのもね、リクエストしてもらえれば、僕全然大丈夫。
なるほど。
うん。いや、
結構、ここは
軽いですからね。
そう、どこでも行きたいとこあるんで。
どこでも行きたいって。
行きたいとこある。
うん。あと、美味しい料理をね、食べ歩くのも好きですからね。
そう。うん。大好きですか。
ぜひそんなリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
それもね、ぜひ、遠慮せず行ってください。
はい。はい。よろしくお願いいたします。
はい。
本日もありがとうございました。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力。そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
山下圭と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。